네, 자, 3 します。
私は主を吠える賛美は口に絶えない。私は主によって誇る、見るわな者は喜ぶ。共に主をあがめ、共に主を褒めるたえよ。求めた時主それから救い出された。私は主を褒める、賛美は口に絶えない。私は主によって誇る、柔和なものは喜ぶ。共に主をあがめ、主は恐れから救い出された。求めた時主は恐れから救い出された。
アメン。こっちを入れるの忘れてた。
心が疲れた時、重荷を背負った時、私は立ち止まります。主が来てくださるのを、主が支えI'm not afraid to die. 人には変えられません。有名な人になることも人の褒める言葉もこの心を引きません。
今日のためにお祈りしましょう。エーメン。主イエスを感謝します。皆を称えます。本当にありがとうございます。私たちが今本当にあなたの名のもとに、集まっております。お約束通り、この真ん中にいてください。二人三人が私の名によって集まっているところに、私はそこに、いるのであるとおっしゃってくださっています。ありがとうございます。私たちはあなたなしでは無です。本当にでもあなたがおられるので私たちは導かれます。あなたがおられるので、私たちは天からの祝福に預かれます。ありがとうございます。それこそが本当に有意義な時であり、実りを豊かさをに預かる時です。主よ、本当にありがとうございます。感謝します。どうぞまた精霊も豊かにここに注いでください。一人一人に、教えてください。導いてください。あなたは私たちそれぞれの抱えている必要をご存知です。お願いします。エーメン。そしてこの小さき群れ、導いてくださいますようお願いします。イエスキリストの御名でお祈りします。アーメン。いろいろなことが起こってますけど、主が、この時に、語られたい、ことが本当に伝わりますようにお願いします。聖霊の導きがありますように。前シールズの話しましたよね。アメリカの
はいはい、ね、ネイビーシールズ、
ネイビーシールズね、はい、特殊部隊ですよね。で彼らがそのワクチン接種に対して拒否っていうかね、それをしている人たちっていうのはクリスチャンなんで、そこにいるチャプレンの方も人たち、まあ大勢いるみたいですけどね、何百人もクリスチャンで、兵士だからということでみんな強制的に接種されることに対して、キリストに対する信仰のゆえにそれはしたくない、そしてまあ彼らにとって望んでないことだけれど選択を求められるとその任務から解除されることもあえて受けるっていうかね、まあそういうところまで考えているみたいですね。今ちょうどひとしずくでもその記事を紹介しましたので、 ちょっと前の記事になりますけども、20日間くらい前の記事かな。でも、ペンタゴンの方からは11月までにという猶予はもらってるみたいですけど、それまでの間に何か大きな変化があって免除される、ことができたらね、いいと思いますけども、まあ、ここでもう一つの記事が今ちょうど数分前のテレグラムですか、今私テレグラムを使っていますね。あのツイッターとかいろいろあのありますけど、あのテレグラムが今あまりこうこういう言葉使ってるからって言ってクローズされたりしない、状態みたいですね、テレグラム。
テレグラムはプライバシーフォーカスって聞きました。
あ、そうですか、
はい、アプリだって、
それで、その人が発信しているプロジェクトベリタスっていうのがありますね、それはワクチン のことについて、こう気づいたことを報告したりすることができるシステムだと思うんですけども、でそのプロジェクトに関わっている人が、昨日あたりにこれファイザー社で働いていた人が内部告発してファイザーのそのワクチンの中に中絶した胎児の細胞が入れられているということだったんですね。で、これって例えばクリスチャンの多くの人は中絶反対とか、それは殺人の部類だと信じている人がいます。中絶についてね、まちまちな見解を持っていると思いますけど、カトリックもそんな感じですよね。でそうした中でまさかそんなことはしてないだろうという気持ちで、国家のためにっていうね、あのファーストリスポンダーズという、類の人たち、医療とか軍とか警察とかそうした人たちは、国家のためみんなのためにと思ってまず先に、受けてきますよね。でも中にはやっぱりそういうクリスチャン とかで、別にクリスチャンでなくてもそういう胎児のあの細胞が入っているようなものっていうのは知らされたらきっと受けない人がもっと大勢いたと思います。で、それをしないと飛行機に乗れないとか、州をまたいで行動できないとか、いろんな規制をかけてきてますね。こういう状態っていうのはクリスチャンとしてすごく必死にさせられることだと思うんですよ。例えばシールズの人とか、まあ、カナダもそうですね、あの飛行機にも乗れない、昨日だったか、トゥルード首相がもうその前の日にでももう出してたのか分かんないけれども、ワクチンを受けてないなら飛行機乗れないとか、パブリックトランスポーテーションは使えないということを言ってましたんで、じゃあもうこういうのがもっと分かってきて、あるやつはあの寄生虫が入っているとか、でこれは今度中絶した胎児の細胞に入っているっていうね、それでもそれを押し付けてくるとなると、やっぱりこれは神様の前で、ある人はそう思わないかもしれないけど、クリスチャンの中の幾人もはこれは本当に自分の体の中に入れるべきもんじゃないと、ね、あのもっと確信を持つ人が出てくるんじゃないかなと、そして主を求めるとおそらく主は幾人もの人たちにそれは良くない、ね、そう語られるんじゃないかなと思うんですよね。で戦いに直面しますよね、当然ながら。でその人たちのために、私たちは本当に祈りたいなと思うんですよね。そういうところに立たされている人たち、で現実の戦いだと思うんですよね、信仰の戦い。あの主がその人たちのために扉を開かれるように、そして主の救い、主は耐えられないような試練に合わせることはないばかりか、試練と同時にそれに耐えられるように逃れる道も備えてくださってありますので、その約束を通り、その逃れ道が一人一人にね与えられるように、そしてそのための信仰を強められるように、そして主の救いは遅くならないっていうね、信仰に固く立っていると 主は必ず救い出してくださるっていうね、信仰を強められるように、そして守られるように、扉が開くように、うん、お祈りまずしたいと思いますけど、いいですか。はい、エメン、主をお祈りしましょう。エメン、主イエスよ、おそらく私たちと信仰を同じくしている兄弟姉妹大勢いると思います。主よ、あなたのゆえに私たちの与えられたこの宮、あなたの宮としてのこの体を私たちは清く保ちたいと思っています。そしてそのために打たない選択をしている人たちのために、主よ、どうかあなたが扉を開き、のばれ道が与えられ、そしてまた困難を耐え忍んで信仰を保つことができるように、どうぞ主よ、彼らの信仰を強めてください。彼らと共にいてください。そしてあなたが彼らを支えてくださいますよう、お願いいたします。私たちは今ここで心を合わせて、そうした厳しい状況に立たされている人たちのために、あなたが力を振るい、保護を与え、そして心に平安を与えてくださいますよう、お願いいたします。彼らのために供給がありますように、エイメン、励ましがありますように、そして、思いを一つにしているような兄弟姉妹との交わりもありますように、お願いいたします。主よ、天の軍勢を今解き放ってください。イエス・キリストの皆でお願いいたします。そしてこういう邪悪な権力の手先になっている人たち、またそこを通して働く悪の霊ども、イエス・キリストの皆において制する。ジーザスネーム、主よ、天の軍勢を解き放ってください。敵が洪水のように押し寄せるとき、主の御霊はそれに対して軍旗を掲げるとあります。主よ、どうぞ天の軍勢を解き放ってください。そしてあなたの子供たちを守ってください。エーメン、イエス・キリストの皆でお願いいたします。エーメン。私が今このマーク・テイラーっていう人ですね、まあ、いろんなことを要求して、うん、伝えてくれているのでチャンネルで聞くようにしてるんですけども、うん、彼は教会に対してもよく警告のメッセージ上げていますね、うん、そういう教会員にワクチンをするように進めていた牧師さんたちに、うん、悔い改めなさいってね、うん、大勢の人たちをね、うちでは進めていますって言ってる牧師さん実際にいるんですけども、うん、そういう惑わされて打ってしまった人たちに対して本当に責任があると思いますね。で、本当に、どうしてそういうふうに気づかないのかっていうね、まあ、本当に、これ騙されて、まあ、当然だと言い訳言いたくないもなりますけれども、でも私たちがそういうこのすごい邪悪なことですよね、これに気づかずにいるということ、これ自体変わらなければならないことがいろいろ抱えているんじゃないかなと思うんですよね。そしてそれは一人だけではなくて複数、それ複数だけではなくても社会全体、世界全体が本当に盲目になってしまっている。だから神様はやってきて、そしてこの地を本当に清めなくちゃいけない、こんなにも外れているんだと思うんですよ、この世界全体が。で、もちろん聖書はそれを裏付けてます。悪魔の言葉、悪魔自身がこの要は私に任せられている、ね、自分の好きな人に権力と栄華が与えられるんだと言っているわけですから、うん、そして私たちは闇の世の主権者に対して主権を持っている、その霊の空中の剣を持つ君どもに対して戦いを挑んでいる状態なんですよね。でもそれが本当は交戦状態にあるべきなんだけれども、全然気づかないで、そして平和ボケで、この世がリクエストするからやりましょうと言っている状態だと、かなり外れてるんですよ、かなり外れてるんですよ。主は前もって知らせないの、気づかせないの、こんなにひどいものなのに赤ちゃんの細胞を入れられるってどう思いますか。鈍感になってしまっている。 で、まあ、このマクテーラさんはいつも悔い改めることを求めてますけども、前ホセア書を読んでました。まあ、ホセア書を前回読んで、ひとしずくでも昨日分け合いましたよね、うん、はい、ちょうどホセア書のことでコメントをくださった方がいましたよね。ちょうどそこの箇所をね、もう一度読んでみたいなと思いました、うん、ホセア書のちょうど私たちが読んだところなんですけども、6章5章の最後のところ、5章15節から読みたいと思います。
私は彼らがその罪を認めて我が顔を尋ね求めるまで私のところに帰っていよう。彼らは悩みによって私を尋ね求めて言う、うん、さあ私たちは主に帰ろう。主は私たちをかき裂かれたがまた癒し、私たちを打たれたがまた包んでくださるからだ。主は二日の後私たちを生かし、三日目に私たちを立てさせられる。私たちは見前で生きる。私たちは主を知ろう。切に主を知ることを求めよう。主は明日の光のように必ず現れいで、冬の雨のように私たちに臨み、春の雨のように地を潤される、
まあ、ここを読んでいて、そしてある仲介書にはね、これは真の悔い改めではないというようなことをね書いてるんですよね。4節のところ、
書4節、エフライムよ、私はあなたに何をしようか。ユダよ、私はあなたに何をしようか。あなた方の愛は明日の雲のごとく、またたちまち消える梅雨のようなものである。それゆえ私は預言者たちによって彼らを切り倒し、我が口の言葉を持って彼らを殺した。我が裁きは現れ出る光のようだ。私は慈しみを喜び犠牲を喜ばない。犯罪よりもむしろ神を知ることを喜ぶ。
ホセアの5章の15節から流れで読むと、神様は彼ら悩みにあった時にこういうふうに叫ぶようになるってね、主のもとに帰ろう、ね、主を知ることを切に求めよう。でもこれは正しいことなんですよね。これこそが本当は主が望んでいる祈りなんだけれども、これがただ問題は長く続かないということなんですよ。その愛は朝の梅雨のように霧のようにパッとすぐなくなっちゃうって言ってるんです。主を知ること、神を知ることを求めることこそ神が求めることなんですよ。その6節を読んで分かるように、私は慈しみを喜び犠牲を喜ばない、犯罪よりもむしろ神を知ることを喜ぶってね、これが神様ご自身が言ってることなんです。神がこのエフライム、イスラエルが苦しみの中で、私は切に主を知ることを求めよう、ね、そう言った時に神様なんてそれに対して答えようかって思うのね。私はあなたにどう答えようか、なんて言おうかって神様思うわけ。つまりそのついに神に向き直って、私は間違ってました、私はあなたを切に知ることを求めますって言うんだけれど、この抱えている罪があまりにも深いんですよ。神様は結局そう祈る、祈ってくれるのは嬉しい、嬉しいんだけれど、あなたにどう答えようかってね、私たちが気づかないたくさんの諸々の罪を抱えていて、正しいことを喋ってるんですよ。あなたを知ることを切に求めます。それが深すぎるんですよ、罪が、まあ、それがいろいろ指摘されてるんですよね。このホセア書のどういうところで関与をしていて、どういうふうにして神を離れて、何かすぐ困難になると神を忘れて他の諸々の神々、あるいは他の隣の国、あるいは財宝に手を伸ばしてしまう、そういう諸々の罪を一つずつ喋っているんですね。 主はその祈りに応えてくださってるんです、うん、主を知ろう、主に立ち返ろうという祈りに対して神様は何にも聞いてないようではなくて、その祈りに対してどう応えていくか、でもそれは全ての祈りは聞かれていて、その祈りに応えて困難な裁きが来たんですよ。でもそれを通して一つずつ気づいて、それを脱ぎ捨てていって、ついには本当に神に立ち返る。あなた方には寛因の霊があるってね、指摘されていますけれども、神ならぬ神々、神以外のものに惹かれている、そうした状態っていうのを神様は指摘しているんですね。これは私たち一人一人がまず本当に吟味する必要があることだと思うんですよね。そして毎日のようにいろんなニュースを耳にしますけれども、神様は私たちを新しい時代のために備えてくださっている。困難の中で叫び求めるイスラエル、エフライム、ユダに対して神様がなされることっていうのは、どうやって私はあなたに応えようか、ね、って出てくることっていうのはね、聖なる神なのであなた方にも清くなってほしいんだということ、うん、そしてそれはもう前々から何度も喋っていたことで、うん、何も新しいことではないんですよ、うん、それに対して不従順に次ぐ不従順であったので、それが聞こえない、見えない。それだから神様はただ一つずつ裁きを下すことによって、うん、罪に気づかせ、そしてそうから離れるように導いてくださっているわけですよね。それは個人個人にも言えることで、これは主が示されていることに対してね、心を固く何にしないで主の御前に悔い改めるということが大切だと思うんですね。で、国家的にもね、まあ、これ見ているとエフライムやイスラエル、ユダの罪っていうのがあるわけですよね。それに対して神は必ずその裁きがそこに追いつくようにされるんですね。で、興味深いところ一つあるんですけど、パンを焼くところがあるんですよね。
第7章の8節、はいはい、
ありがとう、はい、じゃあそこも読みましょう。
エフライムは諸国民の中に混ぜ合わされ、エフライムは裏返さずに焼かれた菓子となった。他国の人々が彼の力を食い尽くしても彼はそれに気づかない、うん、白髪が多くなっても彼はそれに気づかない。イスラエルを罪に落とすのは自らの高慢である。彼らは神なる主に帰らず、これらすべてのことがあっても主を尋ね求めようとしない、
うん、はい、あ、そうですね。その前の部分を読みましょう。7章の、ね、4節から7節まで、
彼らは皆会員を行う者、燃えるかまどのようだ。パンを焼く者は小麦粉をこねると膨らむまで火をかき立てずにじっと待つ。我々の王の祝いの日に高官たちはブドウ酒の熱で無力になり、王は陰謀を働く者たちと手を結び、燃えるかまどのような企みに心を近づける。夜の間眠っていた彼らの怒りは朝になると燃え盛る火のように炎を吹く。彼らは皆かまどのように熱くなり、自分たちを支配する者を焼き尽くした。王たちはことごとく倒れ、一人として私を呼ぶ者はいなかった、
うん、逆にこう読んでますが、7章の1節からね、3節まで。
私がイスラエルを癒すとき、エフライムの不義とサマリアの悪しき技とは現れる。彼らは偽りを行い、内では盗人が押し入り、外では山賊の群れが襲い来たる、うん、しかし彼らは私が彼らのすべての悪を覚えていることを悟らない。今その技は彼らを囲んで私の顔の前にある。彼らはその悪をもって王を喜ばせ、 その偽りをもって君たちを喜ばせる、
はい、イスラエル、エフライム、サマリアって出てきますよね、うん、ホセアというのは北イスラエルに使わされた預言者だったわけですよね、うん、ちょうどその同じ頃イザヤとかがユダの方で使わされているんですよね。どっちも警告の預言を受けているわけです。そして北イスラエルはまず最初に滅ぼされるんですよね、アッシリアに、ね、でずっと30年か40年ぐらいのイザヤの預言にもかかわらず、結局ユダは真に神に立ち返ること、ある王様は良かったんだけれど、良い王様よりも悪い王が全部良い王様のしたことを逆にしてしまうわけですよね。で結局エルサレムは陥落するわけですよね。それがバビロン捕囚なわけです。アッシリアにやられ、そして今度バビロンにやられてしまうということなんですけども、ここに出てくるこのイスラエル、エフライム、サマリアっていうのはね、これは北イスラエルの方ですよね。でこれがなぜこの二国に二つに分かれたかっていうと、そのヤロベアムっていうね、人が王様になるわけですよね、まあ、それは、ソロモンやそのこのレハビアムの罪にもよるんですけれども、彼らの間で偶像礼拝っていうか神から離れたことの結果が、まあ、こういう分裂になるんですけど、まあ、それらは列王記とか歴代史読むと詳しく書いてますね。でこのヤラベアムの罪っていうのは、みんながこの2つに分かれて、自分がこっちの王様なのに毎年エルサレムに登っていって犠牲を捧げるとかそういうことをしていたら、国の国民、彼ら結局全部ユダの方にくっつくだろうと思っちゃうわけね。だからわざわざ行かなくてもいいように偶像を作るわけです。ここにもあなたたちの拝む場所があるよっていうね。でそれでそれが結局罪になるんですよね。でこれホゼア書のところで読んでると、栄えていくとどんどんそういうものを作っていくんですよ、高きところとか。ここで神様が指摘しているのは、豊かになるとその豊かさを持ってバウルにまた捧げたって、ね、ありますね。そのあなたが捧げているものは私があなたに与えた、この私なんだよって言ってるんだけれど、彼らは偶像をした。でこれはここに王様とそのパンの焼くことの意味が書かれてますけれども、パンはまず膨らんでこう来ますよね。で焼くのにも時間がかかるし、で一旦それできたらもうその時が来ちゃうわけです、つまり邪悪なパンだね、真の神の崇拝ではなくて、こっちにも神様いていいやね、バールだって神様だ、そういう妥協、そしてここでそういう神様を拝んでいれば、民はわざわざあっちまで行かなくてもいいし、そしてこの国として安泰だなってね、いろんな思惑があるわけです。そして利得があるわけです、でもそれっていうのは邪悪な実を生むわけですよね。だからその種はね、一体何なのか。不義の種はその不義の実を結ぶわけですよね、このイスラエルに起こることっていうのはあまりいいこと起こらないですよ、どんどんこうスパイラル式にただに邪悪になっていくわけです、そして最終的にはアシリアに滅ぼされるということになるわけですよね、ちょうどここで指摘されているようにね、お酒を飲み王たちが集まって王様と君主たち楽しみしているわけですね、まだそのかまどが爆発してないんです。まだその邪悪な種が完全に熟して邪悪な実をもたらすまでの間っていうのは、神様を祝福して私たちに富を与えて楽しむ自由を与えて何やったって構わないよね。あそこに行ってこれしてなくちゃいけないとか、なんか構わない、何もやってなくたってこういうふうに神は祝福してるだろうってね。でも神は私は見てないと思っているのかってね、私は全て見ているってね。で種が成長するまで、それが悪い実が見えてくるまでにちょっと時間がかかるんですよね。木はその実によって知られる、ね、このホセアメッセージっていうのは本当に神は深いところまで見ておられる。そして私たちはこういう面で ああいう面で神様の前に正しいんだろうかっていうね、本当に吟味していくっていうのがすごく大切なんだなと思うんですよね。その際に、まあ、一つね、もし私たちの悔い改めが真実であれば、神様は許して新しい人生を与えるために待っておられるんだということですよね。ちょうどね、先一番最初に読んだ第6章なんですけども、これ仲介書によってちょっと違うんですけど、これはまだ本当に真の悔い改めではないっていうね、6章の初めのところについてそういうコメントしている仲介書もあるんだけれど、実はここの解書っていうのはすごく重要なところみたいで、6章の2節、主は2日の後私たちを生かし3日目に私たちを立たせられるってね、2、3日すれば神を忘れてくれるよっていう、本当にメッセージはそういうことではない。3日目に蘇らせてくれるというのは何か思い出しませんか？そう、この3日後に立たせてくれるっていうのは、この3日っていうのはどこにもないんですよ。これはここしかないんですよ、聖書学者が言ってるのはね。つまりイエス・キリストのこの蘇りの予告なんですよ、3日目にっていうのは。で、3日目に立たせてくれるっていうのはね、つまりイエス様のもとに私たちが立ち返るときに、神様はいつまでも怒っていないんですよ。問題なのは私たちがその悔い改めの霊のうちに生きることなんですよね。ここに、この主の愛が美しく表現されてますけど、主は明日の光、朝の光のように必ず現れいで、冬の雨のように私たちに臨み、春の雨のように地を潤されるってやつですね。イエス・キリストがね、私たちの罪のために死んでくださったっていうことは、私たちがどんなに罪深かったとしても、その犠牲によって私たちは新たにされるんだということですよね。その愛にフォーカスして、そして生きるね、信仰と真の悔い改め、そしてそこに生きるということなんだと思うんですけどね。たとえあなたの罪が火のように赤くても、雪のように白くなるってありますね。ここでは私はあなたの罪を覚えているって言ってるんだけど、また一方ではあなたの罪を忘れてくれるってありますよね。でもそれ、私たちがこれは主のおかげなんだという悔い改めの霊のうちに生きるときに、主もまた私たちを全く新しくしてくださると。そこに私たちが日々生きるとき、完全な平安と愛、ね、与えてくださると思います。私はもうあなたの罪を覚えていないって言ってくださる、その愛のうちに、生きる。でも私たちがそこにいつまでもコミットしない、主の許しを受けたものとして生きないと、同じようなこの、せっかく主が許しを持って迎えようとしているんだけれど、私はあなたに何て答えようかってね、そういうことになっちゃうと思うんですよね。あなたのうちにまだたくさんのものがあるんだっていうことで、確かに私たちのうちはまだまだたくさんあると思うんだけども、私たちを許してくださった主に目を留めて歩み続けるということが大切だなと。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたのである。古いものは過ぎ去った、身を全てが新しくなったのであるって言いますね。私たちがキリストと交わって、そしてキリストが私のうちに生きてるんだと言えるように、一日一日を過ごしていけたらなと思いますね。真の悔い改めは、私はもう自分のために生きたいと思いません。あなたが私のために生きてください、私のうちにあって生きてください、そういうことだと思うんですよね。アメリカのことを見ていると、 それは今日本にもじきにそういう状態になるんだろうなって僕は思うんですけど、まず最初に今洗礼を受けているというか厳しい試練で大勢のクリスチャンいますよね。食べ妥協をしていたところとか悔い改めなくちゃいけなかったところとかもいろいろあると思います。ちょうどここにあるように後世の5章の15節、うん、私は彼らがその罪を認めて我が顔を尋ね求めるまで私のところに帰っていいよ、うん、彼らは悩みによって私を尋ね求めて言うだろうということですよね、うん、だから今悔い改めてどうしてこういうのが見えなかったんだろう、うん、一体私たちの国に何が起こってたのか、うん、ね、本当は神のメッセンジャーとなるべき人たちまでここには祭司を咎めているところがたくさんあるんですけれども神の民のリーダーとなるべく人たちも見えてなかった、うん、だから本当に今この起こっている試練の中でみんながねこう立ち返ってどこが間違っていたんですか、うん、主に近づく必要があると思うんです。でそれはただアメリカだけではなくて、うん、この国にも言えることだしまた私たち個人個人にも言えることで、うん、でももし私たちがね本当に悔い改めてもう全て主にも捧げます、私の生きることはただあなたの御心だけです、そうなった時に恐れはなくなると思いますね、うん、完全な愛は恐れを取り除くんです。神の愛に応えて自分はもう神を愛して神の戒めにただ生きることにします、こういった時に恐れなくなりますよね。完全に神に譲渡して完全に従う決意をした時に完全な愛は恐れを取り除きます。でももし恐れがまだあるならその人の愛はまだ完全にはなっていないと思うんですね、主はこの世にもたくさんの愛を示してくださっているんで、全て、主に委ねて、主の愛に、生きるものとなれるようにお祈りしましょう。アーメン。主を感謝します。アーメン。主イエスよ本当に感謝します。本当にあなたの素晴らしい愛ありがとうございます。あなたご自身が尊い血によって私たちを買い取ってくださったおかげで私たちは生きるものとしていただいています。本当に感謝です。どうぞ私たちが気づくべきこと、その陰行の霊、あなたが出ないものを求めてしまうすべてのもの、我らの中にある偶像やあなたから出ないもの、一切の汚れから一切の霊の惑わしから私たちを解放し清めてくださるようお願いいたします。あなたから出ないものすべて本当に望みません、捨てます。主を聖霊によって我らを満たしてください。そして御心を行うことが私たちの第一の喜びとなりますように。エーメン。他のすべてのものはあなたは必要であればそういって与えてくださると言っています。主よ、あなたの恵み深い、素晴らしい知恵とに感謝します。ハレルヤ、感謝します。そして今支援に立たされている兄弟姉妹、どうか共にいてください、ますますあなたの恵みによって、どんなところにいてもどこの場所でもどんな困難においてもあなたが共にいて決して離れず捨てない、捨てることはないと約束されたその約束をの真実を見させてあげてください。そして彼らの信仰を強めてください。我らの信仰も強めてください。アーメン。イエスキリストの御名でお祈りします。アーメン。あと最近一つの可能性としてひとしずくにアメリカがバビロン、ね、大いなる都バビロンであろうというね、これは何とも言ってたことですけども、でもその中でもうただ獣とそして大淫婦がいるだけではなくてそこに生徒たちがいるわけですよね、 子羊と子羊にどこまでもついていく人たちがいるわけです。で、その中で十分に子羊に近く従ってなかったと思う人たちがいるわけです。そこに悔い改めがあるんですよね。本当に大勢の悔い改めが起こること、まあ、他の人はそれをリバイバルと呼んでいるのかもしれませんけれども、本当にそれ今はすごいチャンスです。そしてそれが起こると宿命、神様宿命論者でもないし、そんなことに縛られてもいないと思うんです。ちょうどヨナがニネベに警告のメッセージって滅ぶって言ったのが何十年も滅ばなかったわけですね。これは今人々がどういう反応をするのか、アメリカにいるクリスチャンたち、そしてまた全世界に今及ぼうとしているこの患難もね、一人一人がどういう反応をして、どういう悔い改めをして主に近く従うかによって何が起こるかっていうのは全然変わってくると思うんですね。今主は一人一人の心を見ておられると思うんです。で、髪の毛一本までも数えてくださっているのは、主は外の顔形ではなくて心を見られるってありますよね。そして主を知ることを切に求めようってありますね。生贄を望むんではなくて神を知ることを望んでいるって言ってますから、私たちが真の意味で神を愛して悔い改める、それを世界的にもアメリカでも日本でも、また私たち一人一人にも求めておられるんだと思いますね。手に感謝します。エイメン。イエス様のお名前で祈ります。ハレルヤ。